こんにちは、ストロング宮迫です。さて本日もタイガー山永とともにお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
タイガーの中学受験コース応用編、
はい。
いよいよ、まあ、講座としては応用編を終わって、うん、まあ、これから、まあ、発展編ということで、はい、まあ、最後のステージに行きますよと、うんうん、いうことなんですけれども、
はい、
まあ講座ですから淡々とね、うん、まあ、こうですよ、ああですよ、こうしましょうね、ああしましょうねということで、うん、こちらから提示をして、まあ、
課題を出しながらですね、
はい、で、まあ、こなしてもらってそれになんとかクリアしてもらおうということなんですけど、
はい、
まあ、発展編を始めるにあたってね、
うん、
応用編のところの最後のこう締めというか、
はい、
要するにその締めは講座はまあ自然と時間が経てば終わるわけですが、
第6講座までね、
うん、
副点も届いたと思います。
そうです、はい、であとはやっぱりこう実際の、
うん、
その範囲の狭い単元テスト、うん、1週間ごと2週間ごとの単元テストがね、
はい、
果たして皆さん取れるようになってるのか、上がってるのか ね、
はい、
このあたりをもう一回ここで、まあすでに出していると思いますが皆さん、うん、もう一回まだ出してない方はどうだったのかっていうあたりをね、はい、まあ出してほしいなということで、一、うん、回発展編を始めるにあたっての応用編の締めということでこの音声をお届けしたいんですけど、
はい、
タイガー応用編ではね、
はい、
その中学受験コースではまず今よりも子供を楽にすると、うん、そして今よりも成果を出すと、
うん、
で捨てる勇気を持つと、
うん、
最後に鮮度を保つ工夫をするというこの4つがね、
はい、
まあ、クリアする課題として、挙げ、
はい、
これをまあクリアすれば安定して納得できる点数が取れますよと、うん、まあ、こういうふうにまあ皆さんにお話ししてきたわけですけれども、
はい、
これはまあ中学受験コースで一貫してお話ししていることですけれども、それぞれの方のね、
うん、
そのステージっていうのがあって、
うんうん、
まあ分かりやすく言えば、例えば現在偏差値が40の方、
うん、
50の方、
うん、
60の方、70の方、いろいろなステージの方いらっしゃると思うんですけれども、うん、例えば偏差値40の方と70の方を比べてこんなに差があるじゃないかっていうことを私たちはもちろん言いたいわけじゃなくて、うん、要するに40の方は次のステージに向かって、うん、でもいきなり70ではないですよと、うん、45、50、55、60というふうにステップをまあ踏んでいってもらいたいということでね、
はい、
お話をしてきましたので、
うん、
今こうやって僕たちが話をしてきたこと、もしくは今までお送りしてきた副定対策講座やね、これからお送りすることになる公開実力テスト対策なんかもね、
はい、
そのやる濃密さというか精度っていうのは、今それぞれの人によって違うというふうにまあ思うわけですよ。でそれで言うと、言われたことの半分しかできてないんだよなっていう方がね、
うん、
いてもおかしくないし、
まあ、副定対策講座のね課題を
その
毎回こう出してクリアを目指していきましょうって言っても、うんうんうん、まあね、ほとんど できる場合もあれば、うん、なかなか最初からはそうはいかないというね、3ヶ月経ってもね
という方もいらっしゃると思うんですよね、
はい、
ただこれからその発展編が始まるにあたってね、うん、やっぱり過去2ヶ月、うん、3ヶ月前と比べてどうなのかというのは、
そうですね、
他人との比較ではなくてね、
そうですね、
ぜひこう見てほしいし、はい、それを見ていただく際に素点の何点が、50点が何点になったのかというよりは、A 問題の比率がどうなのか、
取れるようになったのかね、
うんうん、で B のがどうで、比率がどうで、うん、それの正答率はどうなっているのかっていうあたりの、うんうんうんうん、その
推移ね、
うん、副定対策講座で、まあ、ぜひこう推移をね、
はい、
出して、うん、それは人と比べるものじゃなくて過去のね、うん、親子のやってきたことと比べるものですから、やっぱこの辺を大事にというかずっとつけていっていただきたいですね。これはね、
これはもう常にこう勉強の際にこう意識をしていくためなんですよね、うん、 あこれは何からやるべきなのか、何を優先すべきなのか、
はい、
ABC に分けた方がいいな、うん、A がまず最初だなとかですね、うん、じゃあ次のテストにどうすべきか、うん、あやっぱし A に力入れていかないといけないんだ、うん、いや A が取れるようになるんだ、なれるようになったんだから B に力入れていかないといけないんだ、うん、いや B が取れるんだったら C まで手を伸ばしていかないといけないなという、そこをね、うん、分けて考える、そして推移を見て次はどうすべきかという課題が見つかってくるので、うん、そのためにあの最初はねあまりこううまくいかなかったらその推移すら見たくないですよね、
うんうんうん、
上がったところはいいんだけど次下がったりするともう嫌なんですよね、
つけたくないね、うん、
だけどやはりそこはね目を背けないほしいんですね。
そこを背けると何を今するべきなのか、次の週何をするのかっていうのがこうブレてくるっていうかね、うん、
大切なのは1ヶ月前とか2ヶ月前3ヶ月前よりもどんだけ良くなってるかだから、前回から落ちたからってね1ヶ月前のそのお子さんの状態よりか良くなってるんだったら問題ないわけですから
ね。そうですね、はい、そういう意味でぜひ、皆さんにはその お付けしている副手対策講座の特典のチェック表というかね、はい、ABC の分析のところっていうのはつけてぜひ私たちに、まあ、送っていただきたいですし、
はい、
どうですか、タイガなんかがやっぱり一番、まあ、これいつも皆さんには送ってくださった方にはコメントをつけてお返し、推移表にしてお返ししてますけれども、うん、やっぱり A の、まあ、A 問題の例えば比率っていうのが、うん、テストの中で、うん、増えていっていればいい傾向だなとか、うんうん、まあ、そういうところですかね、見るポイント、
まあ、よく 6回ぐらいをこう、はいはい、はまあ取ってくださいというふうにまあ言ってますけれども、うんうんうん、1回がもうポンと落ちたってもうそこはもうね、
うんうん、
全体の流れをこう推移を見ていくということなので、うんうん、そこはあまり気にはしていないんですね、
うんうん、
だけど、全体的に上がっているようであればこれはまあ一ついい傾向だなと、
うんうん、
B も取り組んで、変わってきてるなとか、うんうん、そういう推移というのがまあ見て取れますんでね。
そうですね、
はい、
ということなのでぜひ皆さんこの発展編に入る前、まあ、第1回発展編の第1回目ということですけれども、応用編のまとめとしてですね、お付けしている、テストのチェック表だいたい6回分以上ぐらいをつけてですね、ぜひ私たちに送ってください。そうすると、コメントをつけて、お返しをいたします。それと例えばこのシートに書くときに、
はい、
あれですね、公開とか実力テストなんかのちょっと種類の違うテストは、うん、まあ、できるだけ混ぜないようにした方がいいですよという、まあ、そこらあたりはありますね、
うんうん、そうですね、まあ、週1回もしくは週2回にある、まあ、単元テスト、うんうん、まあ、復習テスト、
はいはい、
借りて、
うんうん、
まあ、その種類の推移ですね。
推移ですね、
はい、
ということなので応用編はですね、ぜひその単元テストの得点 ABC に分けてですね、ぜひ私たちに報告してください。待ってます。